皆さんこんにちは。ようこそプレイズラシップにお越しくださいました。11月あとこの年もあと2月というところまで来ましたけれども、変わらずにこのようにプレイズラシップが開かれることを感謝しております。最初に今日の御言葉をお読みしましょうかね。詩編の107編、途中ですけども23節から32節まで先にお読みします。詩編107編第23節。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその屈しい技を見た。主が命じて嵐を起こすと、風が波を高くした。彼らは天に昇り、深みに下り、その魂は惨めにも溶け去った。彼らは酔った人のようによろめき、ふらついて分別が乱れた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主が嵐を沈めると波はないだ。波がないだので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。また主を民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよ。以上にしております。お祈りさせていただきます。恵みと憐れみに富みたもおしなる神様、このようにして変わらずプレイズワーシップを開いてくださり、ありがとう、感謝申し上げます。どうぞ、歌われた賛美に、またこれからの御言葉の上に、あなたの導きと御助けを加え続けてくださいまするように、小さき者もどうぞ、あなたの御言葉を素直にストレートに語ることができますように助けて導いてください。感謝をして、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。はい、今お読みしました箇所はですね、聖書を読んでいらっしゃる方だと、あ、ここにもあったなっていうような感じでですね、どうでしょうか。新約聖書に、出てきます。新約聖書っていうのは最初、マタイ伝。マタイ伝って言うと古いですね。マタイの福音書という新改訳では表題がつきますけれども、マタイの福音書、それからマルコの福音書、そして、ヨハネの、ごめんなさい、ルカの福音書に3回それぞれ出てきます。イエス様が嵐を鎮めるという奇跡の技をなされたところなんですね。マタイの福音書の 8章の23節から27節まで、マルコの福音書の4章の35節から41節、ルカの福音書の8章の22節から25節、ぜひ、お帰りになったら読んでいただければいいかなと思いますけど、一つだけ、それじゃあマタイの福音書だけちょっと、読んでみましょうかね。今日もマタイの福音書が朝の礼拝で開かれましたけれども、マタイの福音書の、ここにありましたっけ、8章の23節から、ちょっと読んでみますね。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こして言った。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると、大なぎになった。人々は驚いてこう言った。風や湖まで言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。このイエス様が湖の嵐を沈められたという記事が3箇所まで新約聖書に出てくるということは、この詩編の旧約聖書の詩編のこのところを成就してくださった神様の御業を見せてくださったというところだろうと思いますね。旧約聖書と 新約聖書っていうのはきちっとつながってるわけですよね。なんとなく旧約聖書っていうのは読みにくいな、馴染みがというような感じがされるかと思いますけど、このように本当に深くつながってるっていうことがわかりますので、ぜひ旧約聖書も新約聖書もお読みになっていただきたいと思います。このイエス様が嵐を鎮めなさったという記事が3箇所も全部出てくるということは、それだけ神様の技が大切な予言の成就だということをですね、私たちに教えてくださるために、より深く教えてくださるために、3箇所にもわたって書かれてるんだなということがわかるかと思います。この新約聖書での場面でもですね、イエス様が弟子を集めて、弟子を一緒に連れて船に乗られたわけですけれども、嵐っていうのが起こるんですよね。嵐っていうのが意外とじゃなくて、まあ、主を、神様を救い主として、イエス様を救い主と信じたというような時にですね、この嵐が起こってくる。なんとなくこう信仰が試されるというようなことにも言えるかななんてちょっと思いますけれども、皆さんも、ご存知かもしれません。岩渕誠さんっていう、福音の担い手である、福音賛美歌の担い手である、歌手がいらっしゃいます。ご夫妻で今大活躍をされてますけれども、岩渕誠さんっていうのはもともとフォークシンガーだったんですね。フォークシンガーなんて言うとなんかあんまり皆さんに馴染みがないかもしれませんけど、私の若い頃にはまさにフォークシンガーでウェイウェイとかですね、喫茶店なんかでもフォークソングが歌われる、喫茶店があったりして、盛んだったんですね。それをやってらしたんだけども、ある意味行き詰まってしまって、フォークシンガーとして、どうにもならないって言った時に、この前、6月にこの教会にも来てくださいましたよね。小坂忠さんが、誠くんおいでっつって、その中に仲間に加われて、そして福音の恵みを信じて、岩渕さんもクリスチャンになられた。だけれどもその直後にですね、大切な娘さんが召されてしまうということがあった。そういう意味で、なんで神様をイエス様を信じたのにこんな嵐が来るんだって矢渕誠さんも思われたんだろうと思うんですけれども、それを見事に神様は恵みに変えてくださったんで、今の矢渕誠さんがあるという、いずれにしてもイエス様を信じた弟子たちもそうだったと思うんですよね。ああ、これが神様救い主だって言ってみんな神イエス様についていった。そしたら伝道旅行に一緒に船に乗ってったら嵐が来た。なんで怖がるんだってイエス様はこの福音書の方ではおっしゃってますけれども、いや怖いですよね、嵐が来たらね。だからでも漁師さんが多かったから泳ぐことは多分大丈夫だったんじゃないかと思うんだけれども、それでも怖かった。イエス様がの、船に乗られたのはガリラヤ湖って言って、イスラエルの今の湖が、大きい湖が二つありますけれども、ガリラヤ湖と、それから死海ですね。そのガリラヤ湖の方っていうのは、まあ、死海もそうなんですけど、こう、いわゆる盆地になってるんですね。盆地のところですから、意外と山からこう、突然に、こう、風が吹いてくるということがあるっていうんですね。突風っていう。まあ、自然現象でそういう風になった。で、もこの詩編では、神様が起こしたというふうに いうところもありますから、多分弟子たちをなお信仰に強いものにしよう、またそれからこの詩編を成就しようと言って神様が吹かせなさったんかもしれませんけれども、そういうことを、本当に嵐っていうのは必ず起こってくるということなんですね。そして順調に物語が運んでいるって言った時に、またこれ嵐が来るんですよ。聖書の中で、旧約の中で皆さんもご存知だと思います、ダビデ王様。ダビデ王様っていうのはもともとは一階の羊飼いでしかなかったのに、神様の霊が宿ったことによって力を神様からいただいて、ゴリアテという大巨人をこう羊飼いが持っている、いわゆる石投げ機でバンと一瞬にして倒してしまったというような、それで聖書の中には歴戦の連勝、連戦連勝の将軍になっていったんですよね。で、本当にこれからもっとイスラエルのために戦おうって思ってる時に、その最初の王様であるソウル王様に憎まれて、今度は逆に追いかけ回されるという、本当に嵐を経験したわけですね。私たちの信仰の歩みの中にも、そういう意味で、お一人お一人が嵐を経験されておられるかもしれません。しかし、この嵐に私たちは対応する術を聖書の中に見出すことができるんですね。今日のところにもありますけれども、嵐が来た時に主に叫ぶというふうにここに書いてありますよね。私たちは主に叫ぶことができる。その特権に預かっている。素晴らしいことだと思いますね。主に叫んで、すなわちお祈りをすることができる。イエス様、神様、イエス様を通して神様にお祈りをすることができるというこの特権、何者にも変えがたいもんだと思いますね。そして今度は冷静になって、その起こってきた嵐をですね、よくよく問題課題として、それを見極めるということが必要になってくると思いますね。この嵐はどうして起こったんだろうなというようなことを考えることが必要だと思いますね。まあ、嵐が突然襲ってきた時には、そういう余裕もないということもあるかもしれませんけども、静まってまず神様にお祈りして、そして、この嵐はどういうことですかって神様にお聞きすることができる。その問題、課題を見極めることができる。これもまた私たち幸いな恵みだと思います。そして、その嵐を沈めてくださるのは主だと、ここに書いてありましたね。主が嵐を沈めると、と29節にあります。新約聖書の方でも、イエス様は嵐を沈めてくださった。問題解決、課題を解決した、してくださるのは神様です。主です。私たちも神様ということがどういうお方であるかっていうことをよく知っていなければいけないと思いますね。詩編の46編の10節に、文語訳で申し上げますけど、何ちら静まりて我の神たるを知れと。まず静まって神様ってどういうお方かということをよくよく知らせていただく。主を本当に知らせていただく、知るということが大切なことになるかと思います。そしてその問題課題に、嵐に対してですね、私たちはさらに恵みによって信仰を与えられたわけですから、その信仰によって問題課題を乗り越えていく、解決していくという恵みがございます。 今度は新約聖書のヘブル書の11章には皆さんも馴染んでおられるかもしれません。信仰によって、信仰によって、信仰によってと、いわゆる信仰列伝と言われる11章の聖書の恵みの箇所がありますね。旧約聖書の主要な人物を取り上げて、この一人と一人、アブラハム、モーセも、すべて信仰によって問題、課題、嵐を乗り越えていったでしょうというふうに書いてありますね。私たちも、この信仰によって、この嵐を乗り越えることができる。またそれを私たちは知っているはずです。ぜひ、問題、課題、嵐に遭遇したときに、神様に訴える、叫ぶ、祈る、そして、この問題、課題は、こういうことのために起こったかなっていう神様からの導きをいただいて、そして与えられた信仰によって、それを乗り越えていくと。嵐を鎮めてくださる神様を、本当に信じて歩ませていただきたいと思いますね。そうしたときに、その成してくださった主の恵みと技に、もうあとは感謝と賛美しかない。また、苦しみ、嵐、本当にそのことが逆にですね、幸せと思う。詩編の119編71節には、苦しみにあいたりし、哀れに良きことなり、それによりて、難事の掟を学び得たりという恵みのお言葉があります。苦しいことに、嵐に遭遇しないと、神様の恵みっていうのが深くわからないっていうことがあるわけですね。新約の方のローマ書の5章の3節4節にも、患難を喜ぶっていうのがあります。普通患難や嵐っていうのは喜べないですけれども、パウロという人はローマ書のローマ人への手紙の中に、患難をも喜ぶっていうふうに言ってます。私たちがその域に達するって言ったら、なんか、恵みの大きさっていうのは、高さっていうのをわかるかと思うんですけれども、その信仰の高値をさらに目指して、本当に、ああ、この苦しみも、この困難も、本当に喜びだというふうに思える。また必ずそう思えるんですよ。乗り越えますとね。また、その最中に、嵐の中にあっても、これは神様からの恵みだと。いうこと。そして、私たちは感謝せざるを得なくなります。そして、喜びに満たされて賛美せざるを得なくなります。テサロニクの第一の手紙の中には、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのこと感謝せよと、ご命令がありますけれども、こんなことできっこないよっていうような状態の嵐っていうこともあるかもしれませんけど、これを可能にしてくださる。今日も朝の恵みの礼拝いただきました。御霊によってということが大切ですね。その私たち新約の時代に生きている私たちにとって、新約の恵みは聖霊がお一人お一人に与えられるという恵みです。この御霊によって常に喜ぶこと、すべてのことを感謝すること、絶えず祈ること、これが可能になるんですね。これがまた別の私たちが信じている信仰の中には、ホーリネス、聖化ということが言えるかと思いますね。 ですから逆に言いますと、ホーリネスは私たち一人一人がそれを恵みとしていただかなければいけない。ぜひこの嵐を沈めてくださる神様、そしてそれを通してさらに大いなる恵みを与えてくださる神様を信じ切って、信じ続けて歩ましめていただきたいと思います。お祈りさせていただきます。波がないだので彼らは喜んだ。そして主は彼らをその望む港に導かれた。恵みの主よ、どうぞあなたは嵐には合わせなさることがありますけれども、嵐を沈めてくださるのも神様です。どうぞ神様、恵み豊かなあなたの御業を信じて、そして望む港に聖火の恵みをいただき、どうぞ信仰の歩みを進めさせていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をして、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。